はい、ではマタイによる福音書1章です。新約聖書の最初のページです。神様が創世記からもう与えておられるご計画、救いのご計画ですね、キリストにあってこれ明らかにされていくということで、私旧約をずっと学んでいましたけど、その続き、ということですね。このキリストによって、キリストが来られることによって、それが明らかにされていく、素晴らしい旅をですね、この通読の旅をですね、このマタイの福音書、それからマルコ、そしてルカ、ヨハネと、結構長い期間、じっくりと取り組んでいくことになると思います。で、福音書は、今言いましたように4つありますね。それぞれ特徴があります。で、同じイエス・キリストという人物を見るにしても、少しずつ人によって見ていく視点が変わっていくわけなんです。で、それぞれの視点で書いていまして、でマタイは12弟子の中の一人で、彼は主税人でした。主税人、徴税人ですね。まあ、彼らしい、この主税人らしい書き方、几帳面な書き方をしています。で、旧約聖書にあるこの律法や預言がですね、イエス・キリストによって成就したのだということを強調していたですね。そして、この、預言者でもあって、あとは教師としてのイエス様の姿、教えがすごくたくさん、書かれております。で、マタイがこの福音書を書き記したのは、いつかははっきりしないんですけれども、早い時期を言う人は、もうイエス様が昇天されてから間もない時、37年ぐらいではないかという人もいますし、で、多くが50年後ほどでは、紀元後のね、50年ぐらいではないかなと言ってます。となると、どうでしょう。20年経ってない時に、20年弱ぐらいですね、イエス様が昇天されてからの時にですね、書いたわけなんですよ。もしそれが本当なら。で、私たちが20年弱ぐらいの時に起こったこととして、20年ぐらい先の前の時に起こったとして、起こったこととしてどうでしょう。もうあまりにも生々しい記憶っていうか、もうすごいこうホット情報じゃないですか。まだ歴史にもなってないぐらいのですよね。目撃情報って言ってもいいぐらいですよね。例えば、20年弱だと911がね、起こりましたよね。米同時多発テロですよね。私たちここは馴染みが薄いかもしれませんけど、もうちょっと前だったら阪神大震災、あとは地下鉄サリン事件、これが一番東京の人だったら身近でしょうね。嘘のつきようがないっていうか、もう本当にちょっと前に起こったぐらいの内容の時に彼がこれを書いたわけなんです。だから何度も読んだことがある内容だと思います。この特に新約聖書はですね、特に1ページ目っていうのはもう誰でも読んだことがあるみたいなね。けれども、そういうなんていうのかな、こうちょっとこう興奮したような、こうなんていうの、まだこうイエス様がもうね、蘇られてからそれほど経ってない時にですね、彼がペンを取って書き始めたわけなんですよ。で、このことをね、こう思って、この生きた生身の人間が、ちょっと前に起こったことを、この興奮を持って、書いているということを忘れないでですね、このあとはマタイらしく、こう几帳面にですね、こう修繕人、なんか会計得意な人っているじゃないですか。とか、ノートを見るとね、僕なんてもうめちゃくちゃでね、もう何書いてるかわからないっていう感じなんですけども、もう本当にピッピッピッピッって書く人いますよね。そういう、そのマタイの個性も用いられながら書いてってるんですね。その最初の言葉が一節なんです。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図です。系図から始まっていますけれども、ここを読むとですね、この だいたい聖書読んでって言うと旧約よりは新約かなと思って新約聖書読み始めると、ここで面食らうんですよね。つまずくというか面食らうわけなんですが、しかし旧約を私たちがこのずっと学んできて、おおなるほどとこう思わないでしょうか。創世記から始まってですね、この5章からもう早速アダムからこのノアに至るまでのですね系図が書かれていましてですね、でなんで系図を書いたかっていうと、この今から読むところも分かりますけど、生まれるという言葉が出てくるわけなんですよ。この5章、創世記の5章もアダムがこの誰々が生まれ、誰々が生まれ、誰々が生まれという生まれるという言葉が、とても大事になってきまして、というのは神がこのアダムがやってしまったことに対する後始末を女の子孫によって解決してくださる、その後始末をしてくださるからなんですね。女の子孫という言葉が出てきました。ですからこのカインをエヴァが産んだ時に、この主によって男の子を得たって書いてるんですけど、これもっと見ると主男の子っていうふうに書いてあるんです。だからもう主ご自身が生まれたみたいに書いてあるんです。すごいことですね。このようにもう神のキリストがこの現れるんだっていうことをエヴァがもう自分の子に期待していたぐらいなんですね。ところがアベルを殺してしまった、まあ、殺人鬼っていうかね、殺人を犯してしまった人になったわけですけれども、でこのようにして、今度はノアの時に、このノアの時代から、ですね、アブラハムの時代までが、11章に書いてますね。11章ですね、バベルの塔の後ですね、の後に系図であるということですね。いきさつ経緯とも訳せますけれども、そうやって書いていきですね、でアブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブと続くわけなんです。でそのようにしてこの書いていって、あとはモーセの時代、出エジプトの時代の時にも少し書いてますけど、それあって、あとはルツ記の最後にですね、このダビデに至るまでの系図が最後にちょこっとだけ載っています。でダビデにまで至るんです。でダビデからはしっかりと列王記と歴代史というものがありまして、でこれがこの王としてのこの生まれた生まれた生まれたっていうのが続くわけですね。特に歴代史はこの非常に詳しくこのこと細かに系図というものを大事にしているわけなんです。でですね、私たちはマラキ書が聖書の最後だと思っています。で事実、この今そうですね、マラキ書が最後になってますけれども、ユダヤ人たちが使っている聖書、つまり旧約聖書しかないですよね。ユダヤ人たちがヘブライ語で持っている聖書というのは歴代史が最後です。歴代史が最後なんです。ちょっとある方にというのは、イスラエル人の方にね、新約聖書も読んでもらいたいなと思って、自分がイスラエルで買ったですね、旧約と新約のどっちもついてるヘブライ語のね、ヘブライ語のはそのままじゃないですか。だけど新約の方は訳されてる、ヘブル語の方に訳されてる、ギリシャ語なんだけど、でそれをあげてしまったからちょっと今持ってないんですけども、でもその時にやっぱり調べて見てみたら、最後が列王歴代史の第2のこの最後のところなわけですね。で歴代史っていうのは第1と第2同じですから、続きですから、別に分けてないから、もともとはつまりは系図なんですよ。そしてまたマタイの系図に入ってるんです。わかりますか。最初の方にこの第1の歴代史にもう9章ぐらい続く系図があって、でそしてバビロン捕囚になったっていう話が書いてあって、でそしてまた系図が来るわけなんです。だからこれをユダヤ人の人が読んだらめちゃめちゃユダヤ的なんですよ。全然違和感がないんですよ。そして今言ったように子孫というものがとても大事になるわけなんです。で順番が実は間違っています。ここで一章の一節でアブラハムの子孫、ダビデの子孫ってなってますけれども、 本当はダビデの子、アブラハムの子孫となっています。ダビデの子孫と言ってもいいですし、ダビデが最初に来ています。その後でアブラハムが来てるんです。新改訳はこれ時系列的にアブラハムがもちろん昔の人ですからアブラハムって言ってるんですけれども、正確ではないんですね。ダビデなんです。でマタイが強調したいのは、ダビデの世継ぎの子であり王であるキリストが実はナザレから出たイエシュア、主は救いである方なんだよということを言いたいんですね。ね、なんかアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエスキリストの系図で読むとすごくなんかそれだけでハーとかで眠たくなるじゃないですか。でも今説明したように、もう彼書いてる、彼はもうね冷静には書いてる、頑張って書いてると思うんだけど、もう興奮して書いてますよ。ダビデの子孫が来たんだ、ダビデの子が来たんだ。でダビデに対してこの神は特別な愛を注ぎました。愛されたものという意味ですからね、ダビデ、ダビードっていう言葉自体がね。でですね、この彼が本当に神を愛していて、神様のことが大好きで礼拝が大好きで、神の家を建てたいとこうナタンに言って、ナタンもいいよって言ったら、ナタンが神様からいやそれダメだと、彼の子が家を建てるんだって言ったんですね。でその子っていうのは家を建てるという具体的な神殿のみならずですね、ダビデの家系、家をですね、この建てるんだということで、こういう言葉を神様がダビデにお話になりました。サムエル記第2の7章の12節からですけれども、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てると。王国の王座をとこしえまでも立てる、つまり神の国を立ててくださるんだということを、今ダビデが、ダビデのところから出てくると、このように神様がダビデに約束してくださって、ダビデはもう圧倒されて言葉にもならなかったと言ってます。なんでこの小さなユダの中でも小さな氏族の中であるエッサイの子である私がどうしてですか、この恵みを。でもあなたの通りにしてください、あなたの約束通りにしてくださいと、こうやって彼は祈り、そしてこのダビデが礼拝を愛して、この礼拝の制度をですね、この歴代史を見ると詳しく書いてあって、詩篇が出てきて、その詩篇の中にも礼拝する者たちが出てきますけれども、シオンに大王が来るとか王なる方が来られるとかですね、このようにしてシオンとこのエルサレムとですね、この王という、この王が入っていくとかですね、王がこの栄光を持って入ってくるとか、それをメシア詩編とも言いますけれども、これ全部ダビデが関わってるわけなんです。それダビデの子キリストがこの神の国を建てられるという、そういう流れになっています。そしてそのダビデの子であるこの歴代の王がですね、見事に背いてってしまった、ダビデの心、ダビデのようには歩まなかった。そのことによってバビロンに捕囚されるわけです。ですね。で、戻ってきたはいいものの、王がいないんですよ。総督だった。ゼルバベルも本当はユダ族なんですから、王になることはできる。ダビデの直系ですから、王になることはできるんですけれども、もうペルシャの中にいて、異邦人の支配の中にいて、で、それが異邦人、ペルシャ、ギリシャ。で、ギリシャの中で、なんだっけ、マカバイ系がね、戦ってね、でハスモン朝はできるんですけれども、でもすぐにこう堕落していきました。それローマになって。そして今、このマラキの時から400年ぐらい経った後にですね、この、あることが起こり始めたわけです。後で出てきますけれども、後っていうのは、3章から出てきますが、預言者が現れたんですね。バプテスマのヨハネが現れたんですね。 そしてもちろんアブラハムの子孫という言葉もとても大事になります。でアブラハムもどのように祝福されたかというと、多くの子孫が与えられるということで祝福がありました。強い国民になるという、多くの大きな国民になるということも与えられてましたけれど、それだけではなくて、アブラハムとなるという言葉がね、あのアブラムだという名前からアブラハムになるよと。でなんでかっていうと、これが多くの国民の父となるからであるっていう理由なんですね。あなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とすると、王たちが出てくる。やっぱりアブラハムにおいても、いくつもの国民の、この国民を出して、そして王が出てくるっていう、この異邦人も含むんですけれども、そしてそのやっぱり王なんですよね。王の約束もそこに書いてあるんです。そして始まります、系図が。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレス、この旧約ではペレスですね、ペレスか、パレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダムが生まれ、アミナダムにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデ王を強調してますね、王と書いて。王に至るまで、アブラムから王に至るまでのことを言っています。でこの系図において、非常に変な書き方がされていたのに気づいた人はいるでしょうか。この旧約にある系図の中に女の名前が出てくるっていうことはまずないです。男の系列です。男が書かれている。まあ今もね、天皇のなんだっけ、女系なんだっけ、忘れてるけどね、あの大きな問題になってるじゃないですか。でも英国はどういうような仕組みか僕知らないんですけども、あれ王もいますよね、プリンスも。王もいて、王もいるんだよね、あれね。でも女王が一番上の人ですか、わかんないんですけども、普通王ですよね。これ日本の天皇家と似てますよね。あの男ですよね。で男が、この系図に書かれておくわけです。ところがですね、マタイは書きたかったんですよ。女の名前を書いてるんです。で次の6章の、6節の、後半まで今読んでなかったんですけども、後半読むと、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれるって書いてあるんです。やっぱりウリアの妻、バテシバですよね、によって、で合計4人出てくるんですね。まずタマルですね、3節のタマルによってパレスとザラが生まれたと。そしてラハブによってボアズが生まれたって書いてあるんです。でこれがね、あのボアズがこのラハブによって生まれたんじゃ全然ないんですよね。あの覚えてますか、あのヨシュア記の女でしょ、これ最初に出てくる、覚えてますか。今から説明しますけれどもね、あの遊女ですよ、売人婦ですよ。でもカナン人の女だったにもかかわらず、イスラエルの中に入ってイスラエルと共に過ごしたわけですよね。でラハブが入ってるわけなんです。で次にさっきのルツの、ルツですね、ルツが入ってるんですよ。ボアズがルツと結ばれて、そしてダビデが出てくるわけなんです。でソロモンが出てくるときにウリアの妻と書いてます。で女をわざと入れてること、革新的に入れてることは確かです。革新犯的に、だから彼の気持ちがここに込められてるんですね、マタイの気持ちが。で何かというと、 女の子孫というのがまずあります。女から生まれるとかね、この書いてある聖書の表現っていうのはもう本当に人間だねって、もうか弱い人間って、女性がか弱いって言ってるんじゃなくて、その本当に何ていうのかな、まあ身寄りのないみたいなイメージかな、この弱いというか人間というかですね、でそこから子孫が出てくるんですよ。子孫が、でこれをもっとはっきり言うと、創世記の3章15節は種が出てくる、子種が出てくる、精子が出てくるっていうふうに訳すこともできる言葉なんです。女性は卵子でしょ、精子って言葉使ってるんですよ。でここにも後で言いますが、処女降誕がね、その、内包されてるっていうか、この含まれてる予言なんですけどね、で女だっていうこと、そしていわくつきの人なんです。みんないわくつきなんです。タマル覚えてますか、あそこのヨセフの生涯のところで変なんですね。ヨセフの生涯が始まったなと思ったら、急にユダの話をするんですね。でユダがヨセフをこのお兄さんたちが、ユダも含めてエジプトに行く商人たちに売った、あれからなんかもうぐちゃぐちゃになったような感じだね。その家の中が、ヨセフいなくなった、もうヤコブお父さんはもう悲しみに悲しんで悲しんで、全然もうだから家の中暗くなっちゃっただろうし、嫌になって、まあ、結構ユダは信仰的にかなり弱くなったんですよ。離れていったんですね。でカナン人の女をめとったんですね。でカナン人の女から子供生まれるんですけれども、神様はユダを選んでいた。このキリストを表すのに、これヤコブがね予言しましたよね。あとでユダから出てくると。何にもかかわらず、ちゃんと夫の務めを果たしていなかったから、どんどん殺されていくんです。ですね。で、子供、その子供、だから、ユダにとっては、婿って言ったらいいかな。その息子、義理の息子だよね。殺されていっちゃう。で残る3男目かな、3男目か4男目、3男目だっけがですね、このいるんだけれども、そのタマルにあげなかったんです。なんていうのかな、昔は、この旦那さんの方が死んじゃうと次男で、次男が死んじゃうと三男というふうに名を残すために、その兄弟がね、弟が結婚しなきゃいけないけど、それをもうあげないっていうのが分かってたんです、タマルは。で神様は、まあ、そこで働かれたんですね。やってはいけないことですけれども、まあ、お許しになったっていうか、遊女になったんですね、タマルが。でユダがこともあろうに女を買ったんですよ。あの時代から売春、なんていわゆる遊女っていうの、売春のね、売春業っていうのはもうあったわけですけれども、でそれでタマルが妊娠したってことを聞いて、火で焼いて燃やせって言ったんです。極端だけれども、非常に怒ったわけですよ、ユダが。だけどもちゃんとタマルは計算していて、後で証拠をもらうためにユダしか持っていないものをね、その時にもらってたんですよ、頭金としてね。でそれ渡したと、見せたと。だからユダの子供だったんです、このパレス、ペレスと、そしてあれですね、ザラですね。でこれが一つのストーリーです。で次のストーリーがラハブです。さっき言った通りです、エリコに住んでいる遊女だったんです。カナン人ですよ。全て清潔しなさいと言った、忌まわしいことを行っていた人たちで、神様はイスラエルを通して滅ぼすと言ったけども、彼女はエジプトから伝わっていた、出エジプトのところから伝わっていた神様が天と地を作られた神であられて、イスラエルの神をもうすでに彼女は恐れていたから、イスラエルに組みしたわけなんです。スパイになったわけなんですですね。でイスラエルのスパイがやってきた時にかくまって、彼女は私を救ってくださいとお願いしましたですね。それで救われたんです。エリコの城壁が崩れた時にそこを救われてですね、でイスラエル人たちは約束の通りそこを滅ぼしませんでした。 その時からイスラエルの間に住んでったって書いてあります。でラハブはイスラエルの共同体のメンバーとしてそこで過ごすことになって、でそのラハブから生まれたユダヤ人と結婚したんですね。でそのずっとずっと後が、このボアズになるわけですよ。そしてルツはモアブ人でしょ。飢饉の時にですね、エルミレクか、エルミレクの家族が、ナオミが奥さんでしょ、行って、で、息子2人いたんだけども、1人が、オルパで、もう1人がルツで、どっちも死んじゃったと。
結婚したのに
死んじゃったと、未亡人になっちゃったわけですよ。で、ナオミにはもう子供いないんです。だからさっき言ったように名を残さなきゃいけないんだけれども、であと旦那さんも死んじゃったのね、その前にね。誰もいないですよ。だからもうで、ベツレヘムがなんかちょっと飢饉が治ったっていうからね、亡くなったっていうから、じゃあ戻るべと。で、絶対お前たち帰りなさいと、どうしようもないよと、言ったんだけども、絶対帰りませんと、あなたの神は私の神と。大胆にもモアブ人がイスラエルの神を自分の神と言って、あなたの民は私の民と、イスラエルの民は私の民なんだと、モアブ人なのにそこまで言って、イエス様、このイスラエルの神に従ってた。でもこのモアブ人ってもともと誰かっていうと親戚なんですね。覚えてますか、ロトとその娘が近親相姦して生まれた、アモン人もそうだけど、アモンという子とモアブという子が生まれました。で聖書って不思議だと思いません？で教会も不思議なところでなければいけないですね。意味わかります？あっちゃいけないことも実はあるみたいな。いや、だからそれやれって言ってんじゃないよ、それやれって言ってんじゃないよ。ですか、まともじゃないとダメだっていうのはダメなんですよね、まともな人しか来れないって言ったらダメなんです。まともじゃない人を神があえて愛され選ばれて変えられるっていうところじゃないとダメなんですよ。でこのように4人を残したっていうのは、これをあえて、まあ、意味が今言ってさっきの女の子孫だということと、あと異邦人だということですね。あとバテシバの話もね、バテシバはユダヤ人か異邦人かわからないんですけど、本人はでもウリアはヘテ人って言って、カナン人系の人ですよね。滅ぼさなきゃいけないって言われてたけども、このダビデの下で仕えた優れた勇士でした。けれども、このバテシバを 奪い取ったんですね、ダビデが。異邦人で、そしていわくつきだと。でここでなんでかって言ったら、福音と書いてあります。福音ですよ、良い知らせなんですよ、恵みの知らせなんですよですね。この福音書に出てくるのは、ユダヤ人のみならず異邦人も出会って、そして罪人が来るんですよ、悔い改めて。遊女もその中に入ってますよ。でこれが全部含まれた中で、この系図をあえて書いているということが特徴なんですね。で、また6節を読みますね。エサリダビデが生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、これヨシャパテですね、この旧約聖書だと。ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、極悪のアハズですね。で、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにもっと極悪。マナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアですね。このヒゼキヤに続いて第二宗教改革を行った人ですね。ヨシアが生まれ、でヨシアに、覚えてますか、バビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた。エコニアというエホヤキンとも言われている人ですけれども、ですか、他には、このエホヤキム、あとはゼデキアですね。でエホアハズもいましたけれども、ですね、みんな あ、エホヤキンはエコン、エホヤキムの息子かですね。まあ、いずれにしても兄弟生まれたと。で、ここでストップしています。ダビデからバビロン捕囚までなんです。で、私たちはずっとずっと学んできました。ここまでダビデの王国ができて、神様の国が広がって、ソロモンによって本当にシャロームですね。このエルサレムの名にふさわしいシャロームの国、繁栄と平和の国ができてですね、神様を祝福、本当に祝福し、神の国を広げたいと思われたのに、彼らがそれを失敗してしまった。で、失敗して、なんとエジプトの、エジプトから救われる前のような状態にバビロン捕囚によって戻ってしまったという話なんですよね。でも神は諦めてない。だから諦めてないから、エレミアに、彼らは失敗したけれども私は新しい契約を与え、律法はことごとく破ったけれども私は彼らに心の中に内側に私の律法を入れて、そして、私はあな、彼らの神となり、彼らは私の神、彼らは私の民となり、で、私は彼らの神となると、罪をすべて許すと神様が約束してくださったわけなんです。見捨てられてはいない希望があったんですね。で、この最後に出てきたこのエホヤキ、エコニヤかエコニヤ、エホヤキンですね、なんですが、エレミアの、先ほど今言ったエレミアの予言、同じエレミアの予言の中に、もうダビデの王座につく者はいないと断言されている予言があるんですよ。これも学びましたが、22章の28節、最後のところですね、22章の。このエコニアという人は、蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ、身も知らぬ国に投げやられるのか。地よ地よ地よ、主の言葉を聞け。主はこうおせられる。この人をこう残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと。いないってこうはっきり言っちゃったんです。ところがこの後に系図が続いて、ヨセフまでの系図が続くんですね。では読んでみます。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストメシアと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと。ヨセフに至るまでの話が書いてあります。ヨセフがれっきとしたダビデ家の末裔であり、列王記の、または歴代史にあるあのバビロン捕囚までのですね、血筋を持っていることがここで証明されているわけなんです。ですね。だからユダヤ人たちにとっては彼は継承者でもあるわけなんです。法的にですね、継承者であるわけなんです。ところが神は霊的にエコヌヤからは出さないって断言しておられたんです。けれどもよく読めば、ヨセフのことは一言も書いていないんですね。見てください。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。マリアってこの次の女の名前書いてます。もう正確に言うと5人目ですね。ですか。これも、そしてキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと。だからよく読めば矛盾してないんですよ。ヨセフのことは言ってないんですよ。で、ここに不思議な 断絶がありまして、次から出てくる聖霊によって身ごもる神の御子であると、意図高き方の子であると、直接神の御子、神の相続者、神の子であるという話になってくるんです。ちなみに人としてのダビデの子孫という、ダビデの子というのはルカによる福音書を読むと、ここで種明かしがあるんですね。ルカによる福音書にイエス様の誕生、まずバプテスマのヨハネの誕生が書いてあって、次にイエス様の誕生があるんですけど、そこに系図が書かれてるんですね。でヨセフの系図だっていうふうには書いてあるんですけど、よく読むとヨセフではなくてマリアの方の書いてあるんです。やっぱこう男中心に書いてあるから、マリアのお父さんはって書かないんですよね。やっぱヨセフのいわゆる義理のお父さんっていうことでね、書いてあって、でずっと辿っていくとナタンという人が現れます。でこのナタンという人がダビデの息子の一人だったんです。ソロモンもバテシバを通して息子ですけれどもですね、ダビデはいろんな奥さんがいてね、でナタンはその一人だったんです。でそのな、だから実はマリアもダビデ族の直系なんですよ。あの徳川家のことを思い出してください。徳川家って何だっけ、あの水戸黄門の、あの水戸藩もあったし、あとなんか他にもあったっけ、紀州もあったしね、いろいろあるじゃないですか。でどこのあれがこう系列があれなの、なんか分かんないけど、秀忠、そして家光でしょ、ね、あのそのあと今の皇族もそうじゃない、あのなんだっけ、直系とあとこっちこう分かれて、こう広い親戚もあるわけでしょ、広い縁戚っていうのかな、三笠の宮とかなんかいろいろあってね。でそれと同じようにマリアもこう縁戚だったんですね。ダビデの直系同士が結婚していて、そのマリアの方は、まあ、エコニアじゃないからナタンだからね、全然問題ないんですよ。ここがね、なんていうの、神様のご計画の絶妙さで、福音書を読み進めると、特にイエス様がまだ結婚をしていない時に、マリアとヨセフがね妊娠していたものだから、マリア噂が立っていた感じですですね。この結構ユダヤ人とイエス様がこう言い合いっこしてるときに、あなたは不信仰の女の息子でありみたいなことをね、こう言ってるんですね。だからこのマタイはそんなこと全然ないんだよと、ヨセフというお父さんがいたんだよと。でヨセフは結構早く死んだような感じがします。このヨセフっていう人物は出てこないんですね。あの最初の方しか出てこない。で後になるとマリアってずっと続くんです。で特に ヨハネの福音書は、あのイエス様十字架につけられた時にそこにいた弟子のヨハネに対して、あなたが息子なんだとこう言ってるんですね。つまりちゃんと世話しなさいと。やもめになっていて誰も、こう世話することができない、この一人のマリア。だからイエス様蘇った時に120人の弟子たちが一つになってね、一つ心になって祈ってたじゃないですか。その時にマリア出てくるんですよね。だからみんな共同体でやもめである、ね、あのマリアを、この、扶養していた可能性大ですね。だから初めの時にもういなかったから、だから怪しまれてた感じがしますね。でもこのマタイによる福音書のこの最初のところを見ると、決して本当に正当的な、このイエス様の家系があるんだということを、まあ、見ることができるわけなんです。あの深いでしょ皆さん、あの寝たらもったいないよ17節です。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になるとあります。でユダヤ人の系図の書き方は、全部の名前を書くということに縛られていません。つまり飛ばして書いたりします。 ね。さっきのラハブによって、なんだっけ、ボアズが生まれって書いてなかったっけ、さっきあの。ね。ボアズでしょ。大嘘ではないんだよね。でも、私が読むようにはなってないんですよ、全然。ずっと後でしょ。ヨシュア記からいきなり、あれよ、ボーンと。ね、四世紀の最後の方だから、四世紀の方だから、全然全然。その間にあるはずなんですよ。で、こう結構抜けてるんですよ。で、理由は、14、14、14にしたかったんです。ね、あの、聖書って不思議ですよね。7っていう数字が、これ2倍になってるわけでしょ。あと14万4千人っていうこともあるじゃん。12部族が、1万2千人ずつね、残る部族があって、黙食が7章ですよね。これ数字っていうのはこう決まった数字がこう出てくるわけですけど、これ14っていう数字が出てくるわけですね。7を2倍した数字が。で、これをヘブライ語で読むと、ヘブル語で読むと、もう明らかなんです。で、ヘブライ語でもギリシャ語でもそうなんですが、あの、アルファベットがあるんですね。アレフ、ベイト、ね、ギモ、ダレットって、こう一つ一つ続いて、あの、これあるんですが、あの、当時の人たちが数字を書くときにね、このアルファベットで、この、補っていたんですよ。だから一つ一つのアルファベットに、日本語ではあるかな、それ分かんないけど、ないかな。あの、英語だとこの X とか書いたりとか、この I の数字を使ったりする。1が I で、2つあると、ね、あの、で、V が、あの、V がね、5じゃないですか。で、X が10じゃないですか。で、こうやって、あの、アルファベットで補っていくんですね。あの、そういうやり方があるんですよ。ね、で、ヘブライ語も、このアレフは1でとか、ずっと数字があって、で、ダレット。で、ダウィード、ウィーがなんだっけな、バウっていうね、このアルファベットで、次にまたダレットが作るんだけども、で、ダウィードっていうんだけども、これ、その、なんだっけな、ちょっとごめんなさいね。ダレットが、4なんです。4を表してるんです。で、バーブが、6を表して、で、また4なんです。4たす6たす4は、重要なんです。ですね。で、何をやりたいか、マタイは、ダビデの子なんだよっていうことを言いたいだけなんですよ。言いたいだけっていうか言いたいんですよ。ね。で、14、14、14ってわざと書いてあるんです。ですね。世継ぎの子なんだ。けれども今言ったようにこの人としてはダビデの子でありますけれども、この新約聖書の画期的なところは神の御子でもあられるということです。ローマの一章の3節と4節に、御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、才能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。この旧約聖書からね、こうずっと見ていくとね、不思議なことが起こってるんですよ。それは何かというと、人として生まれているとか、あとは御使いのように現れているにもかかわらず、神であるかのように、本人であるかのように書いてあるのがたくさんあるわけですね。例えば有名なこのイザヤで、後にも出てきますけれども、イザヤに男、この、この男の子が生まれる、緑子が生まれるってあったのに、男子が与えられるって書いてあるんですね。で、英語だと Son is given と、子が与えられる書いてあるんですよ。で、緑子っていうのはこの人間なんだけど、子が与えられるって書いてあって、で、その後であのクリスマスで有名な永遠の父とか力ある神と呼ばれると、で、その方がダビデの王座につくと、はっきり人間だって書いてるにもかかわらず、神とも呼ばれていくんですよね。あ、なんで偶像礼拝じゃ人間を神にし、いや、そうじゃなくて、逆です。人を神にしたんじゃなくて、神であられる方が人となったと。箴言にも書いてます。この天と地を作ったのは誰なのか。その子は誰なのかって書いてあるんです。だから、被造物じゃないですね。私たちの子って意味じゃなくて、その 子自体も神なんですよ。ある人がこう言いましたね、羊の子は羊でしょって、神の子は神ですよってこう言った。こういう分けられないで、今の現代のユダヤ教はそこを否定しています。メシアは人であると、でイエスは自分を神としたからメシアじゃない、キリストじゃないってこう言うんですね。でも旧約聖書はそこが曖昧にされてるっていうか、一つにされてる方がいるんだってことを証言し続けています。そこで次に聖霊によって身ごもった、本当にいろんな意味が込められてます。ここに聖霊によって身ごもったから、後で読むところに罪を取り除くことができるなるでしょう。なぜかって言ったら、自分自身に罪があったら自分のために死ななきゃいけないけど、罪のために身代わりになれないんですよ。そうですよね。ね、私が皆さんの罪のために死にますって言って頑張ってやったとしても、いやおめえが罪を犯してたじゃんっていう話だね。そしていうことですね。そういうこの神から来られたんだよと、で神からお生まれになったんだよという話になってきます。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。一緒にならないうちに妊娠しちゃったんです。今の言葉で言ったらできちゃった結婚ですよ。後で結婚するからね。ねえ、だけどできちゃったじゃないよね。ヨセフは覚えてないんだから、やってないんだから、ね、つまり不貧困ですよ、不倫ですよ、ね、ヨセフはそれで苦しみます。でもちゃんとマタイはここで聖霊によって身重になったと書いてますけれども、でここで言い名付けっていう言葉がね、他のところかな、福音書に書いてますよね。つまり婚約中なんです。で今の婚約と昔の婚約は違います。今の婚約は破棄したところで役所に行く必要はないですね。あくまでも本人たちの、まあ、取り決めですよね。でも当時は1年前ぐらいにね、その婚約をするんですが、もう結婚しているのと同じぐらい縛られてるんです。だからユダヤの律法によれば、この時に他の男と通じたのであれば石打ちの刑なんです。厳しいですね、死刑ですよ。で、まあそのユダヤ人の結婚っていうのはね、このお見合い結婚ですよ。結構小さい時にお父さんたち、そのお互いの両親が話し合って、で結婚させようっていうね。そして、夫の方になる親が、花嫁料をね、こう渡すんですね。でそして婚約すると、で1年ぐらい置いて、その時に不妊、この不貧困を犯さないとか、こう何て言うかな、試す期間を置いてるんですね。で結婚するわけですけども、その婚約中に生まれてしまうんです。でこれヨセフは私たちの後知恵ね、後知恵だから分かるんだけども、ヨセフはこのルカによる福音書読んでないわけですよ。ルカ側の話は聞いてないんです。ルカにおいてマリアからの記録が残ってるんです。ルカは直接マリアに聞いたと思いますね、うん、でエリサベスのいとこにいて、エリサベスは誰ですか、誰のお母さんですか、バプテスマのヨハネですよね。ヨハネのお母さんのところに行って、でそこでもう妊娠してたけれども、ヨハネが喜んじゃってね、胎の中で、ね、聖霊に満たされて、でその時に後にマリアが賛歌を歌った、このマグニフィカットですね、賛歌を歌ったわけですよね。でこんな素晴らしい麗しいね、清い話は全然聞いてないわけなんですよ、ね、だからヨセフの気持ちになってみてください。いろんなところで悲しい話がありますよね。例えば結婚してとかって言うと、パキスタンあたりかな、バングラデシュかな、インドかな、ね、結婚してとか、ね、すげえもうおじさんになってる人がさ、ちっちゃな子にさ言うんだよね。でやだーってこう言うじゃない。 で親あのその家族もダメだって言ったら、なんか硫酸かけてね、そしてそういうもう顔がぐちゃぐちゃになった人って結構多くて、でそういう人たちを助けてる働きをしてる人もねいるんですけれども、もう火で燃やされて当たり前で、石打ちってさっき言ったように、この石打ちにされるべき状況だったわけですよ。この特殊な状況知らないから。それでどうしますか皆さんだったら、男の男性の方々、ね、今の時代だったらね、そんなことできないけど牢屋入っちゃうからやらないじゃない。でもしそれが OK だったらやっちゃうと思うんだよね。特に法律あるから、じゃあやるべってなっちゃうじゃない。どうしますか。本当にでも愛してたらやらないよね。で見てください、ヨセフ、夫のヨセフは正しい人であったので、ここですよ、正しい人であったので彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めたと。晒し者っていうのがさっきの石打ちの刑にするってことです。新明記の22章の23節以降に書いてあります。こう書いてますね。その町を門のところに連れ出し、石で彼らを打たなければならない、彼らは死ななければならない、これはその女が町の中に降りながら叫ばなかったからであり、その男はその妻を、隣人の妻を恥ずかしめ、どちらも知らなきゃいけないって書いてます。しかし内密に晒せようと決めたって書いてます。正しい人だったんです。で正しいっていう言葉はね、私たち聖書で言っているこの、正しいっていうのは憐れみも含むんですよ。憐れみもパッケージで正しいんですよ。ですね。で、新明記の24章には、一節には、離婚状を渡しなさいと。気にならない場合のがあったら。で、これで収めようと。内密にって、だからそんなそーっとっていう感じですよね。そーっと。彼女をこう、恥ずかしめないために。で、20節です。彼がこのことを思い巡らしているとき、主の使いが夢に現れていった。夢に現れたんです。これから夢が出てきます。で御使いが現れて夢で指示するって。で面白い話があってですね、例えば皆さんここにインドネシアとするじゃないですか。インドネシアで、この私が説教するとすると、ここからもうガンガンに説教するんですよ、牧師さんは。なんでか、元ムスリムの人が多いから。ムスリムの国だから、イスラムの国だから。イスラム教徒は夢を信じてます。だから今イエス様を信じた元ムスリムの人の半分以上が夢で救われてます。夢見るんですね。イエス様が現れるとか、なんか何らかの形でこの聖書に関すること、イエス様についてのこと、夢を見て、そして教会の戸を叩くんですですね。で夢に現れました。でダビデの子ヨセフって言ってますね。かっこいいと思いますね、ダビデの子。でもね、多分もうなんかヨセフも人間的には疲れてると思う。例えば徳川家のね、家系の人がいて、もう役に立たない、ね、今の社会の中では役に立たないじゃないですか、いくら、ね、この印籠が目に入らぬかってやったって意味ないじゃん、全然今この社会の中でね。でもダビデの子って、ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。恐れてたってことですよ、簡単に言うと。逆ですよ、神様の導きってね、恐れての戦いです。神様の導き、恐れての戦いです。へーって、この一歩でもね、恐れないでっていつもおっしゃってくださる神様。恐れないで従いなさいって、マリアを、妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。ほっとしたね。神の霊によるんだよって。ちなみに私たちは何によって生まれましたか。神様に、聖霊によって生まれました。御霊によって生まれました。不思議ですけども、イエス様の話を読むときには何か全然違うものとして、そしてそのイエス様に私は一生懸命ついていくんだって言って読まないでください。そうではなくて、キリストにあってキリストに起こったことをもう恵みによって追体験するかのごとく、その似たようなストーリーを皆さんの人生にもうすでに備えておられるわけです。もちろん私たちは神の御子っていう、イエス様のね、神の御子っていうと意味が違いますよ。でも養子縁組になったって書いてあります、神の家族に、ね、イエス様が長子として長男で、私たちがこの養子縁組になった、神の霊によって生まれたんだよって、恵みによってですね。 って聖霊によるんだよ。今の話ですね、私たちの、この私たちもその中に恵みに預かっているということで、ローマの8章の10節で、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる、この養子縁組となってくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって何て言いますか、アバ父よと呼びます。アバっていうのはお父ちゃんって意味です。今でもイスラエル行ったら子供がアバアバって言います。呼びかけるときにアバーって言うんですね。アブっていうのがあのお父さんって意味なんですけども、そういう霊を受けたんだよ。それ21節です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。そのこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださるのですと。名前をこうつけなさいってね、だいたいその自分の家系にある名前をつけるんですよね、お父さんとかなんか分かんないけども、例えばヨハネが、バプテスマのヨハネがそうでしょ。本当はヨハネ、あのザカリアってつけようと思ったのかな。ザカリアジュニアだっけか、確か。待ってね。確かルカそうですね。ルカ見たら。うん、そうだね。幼子を、この一章の59節に、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたんですよ。それお母さんがエリザベスが、いえそうではなくてヨハネという、ヨハなんかな確か、ヘブライ語だとしなきゃいけないと。でお父さんが口はその時聞けなかったんだけど、この文字で書いて、いや同じ名前を書いたからみんなびっくりしたんですね。で神様がもうカスタムメイドにあなたヨハネにしなきゃいけないって言った。でここではイエスにしなければいけないと。で意味があって、わかりますね、今朝学びました、罪から救ってくださると。で先ほど言いましたように、新しい契約の中にこの約束があります。31章、エレミアの31章の34節に、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだと。罪から救ってくれる、罪を思い出さない、罪の名前から、罪の記憶からさえも私たちを解放してくれる。思い出さないって言ってるから、もはや過ぎ去ったんだよと。新しい天と新しい地に、新しいエルサレムにおいてはもう罪は過ぎ去って、思い出さなくて全てが新しくなってると。皆さん、罪を思い出すってね、罪許されてないっていう、そういうこうくっついてんだよねと思いません？ね、罪を半分許したからねって聞いても全然許された気持ちにならないよね。違うでしょ、全部ですよ許すときは。で思い出されたらね、いつもそれで咎められたら謝りなさいって、ね、もう本当に悔い改めて謝っても、謝りなさいとかって言われたら、いやそれ許してないでしょって話だよね。思い出さないっていうこの部分もかなり含まれるわけですね。でこれを神様がイエス様の名によって行ってくださいます。なぜかって言ったら、イエス様がイエシュアですね、救いという名前の意味だからです。救いという意味だからです。そしてその救いをですね、驚くべき方法で行うんですね。それが22節です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味であると。この聖霊によって身ごもったこのイエス様がいるというのは、このことが成就するためであると。神が共におられる、つまり神ご自身で、赤ちゃんなんだけども神ご自身だとですね。 で今、このさっきからずっと言っているこの男の子が生まれて、そしてその方の名前は永遠の父とか力ある神と呼ばれる、あと不思議な助言者と呼ばれるって書いてあるところは9章の確か6節7節かな。でその前2章ぐらい前に7章にこの予言があるんですよ。このインマネル予言があるんですよね。少女から生まれるって言うんです。少女ですよ。でいつの時かっていうとアハズが王の時ですね。とっても悪い王様だった。けれども神様が救いを与えるということで、何かというと北イスラエルとシリアが、あのアラムが、この結託してですね、南ユダを攻めようとしたんだけど、神様は絶対そんなことしないよとイザヤを通して話してくださったのに、印も本当にお前が信じるように印も与えるからって言ったら、印を私は主を試しませんってね、なんでこんな煩わせるんだって神様言って、ね、でも私自ら印を与えると、絶対にこれは絶対に神の子であるっていうことを分かるような印を与えるって意味です。絶対に私は救うという印を与えると。聖書って道徳の書でないことは、まともな書でないことはよく分かると思います。ね、よく言われるじゃん、このキリスト教を信じてもらうために一生懸命こんなこと言ったらつまずかせるから、だからこういうふうにやってこうこうこうこうって一生懸命ね、信じてもらえるためにいろいろこう細工してさ、こうやってこうこうこうこうとかで頑張るじゃない。無理。最初から聖霊によって身ごもってなんて書いたらダメでしょ。全部つまずかせる話ですよ。でもこれだから印なんです。ありえないという話を書いてるからこそ印なんです。神がおられる、奇跡があるんだよあなたの人生にってことです。あなたの生活に奇跡があるんだよって、この世界に奇跡があるんだよって、そして希望があるんだよって、だから書いているわけなんです。で24節です。ヨセフは眠りから覚め、そうですよ、ずっとこれ夢の中だったのね。眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと。これ一言で言うと従順ですね。すぐに主の使いに命じられた通りに妻も、多分1年間待たなかった感じがしますね。これなんとなくもうすぐに行動に移して結構迎え入れて、でですね、名前をつけたというのもその通りじゃないですか。でも極めつけは子供が生まれるまで彼女を知ることがなかった。意味わかりますね。夫婦関係をしなかったってことです。結婚してもすごくないですか。あのアブラハムの時にすごく似てますね。アブラハムの時はなんだっけ、サラから子供が生まれるということだったんだけれども、なんとアブラハムは、エジプトに下ってった時にパロのハーレムの一人として、このサラが欲しいって言った時に妹だって言って半分本当なんだけど半分嘘でついたんです。でその時にサラを守るために神様がパロの家族に、家に災難をもたらしたんですよね。でこれ1回に限らず、アビメレクっていうこれペリシテ人の王様ですよね。アビメレクのところでもやはりサラが自分の妹だっていうのに偽って、だけどやっぱりそっちでも災害、この災いが降ってた。でそれでまだそのアビメレクがサラと寝る前にですね、サラがそういうふうに汚れることないように守ってくださった。理由はサラから約束の子が生まれるって約束、神様約束してくださったから。もしアビメレクとかパロから生まれちゃったら誰の子か分からなくなっちゃうじゃないですか。純粋に絶対にサラから生まれたってことが、アブラハムの種によってサラから生まれるってことが証明されるために守ってくださって、で同じ考えです。ヨセフが自分の種によってイエス様が生まれたのではなくて、女の種によって、つまり聖霊によってですね、聖霊によって生まれたということを、この知るために、この彼は生まれるまで知ることがなかったわけです。ここまでね、信じられるってすごいですよ。もうどっぷり神の世界、 神の御言葉の世界に入ってないと無理。あのノアもそうでしょ。洪水のためのあの船、巨大な、なんだ、今でも大型の船なんていうんだっけ、あるね、でっかい船、タンカーみたいなのね。しかも箱舟っていうのはね、前に進むのに難しい。あれはただ浮くにはものすごい寸法なんですよ。ね、あの寸法を見て信じたっていう兄弟がいてね、静岡の方の兄弟ですけどもね、キャンプでも会いましたが、ね、何人かの人会ったことあると思いますけれども、寸法を見て信じたっていう人いるんですよ。何でか分かります？本当に船舶学のあの学問的に、工学あのエンジニア的に、あれは転覆しにくい寸法になってるんです。それを雨がろくろく降ってないであろう時ですよ、雨っていう記述がない時に作らなきゃいけない。やばいよね。あ、この人気狂ってるでしょ。でもクリスチャンもやばいんです皆さん、これ嘘だったら一番惨めな人たちです毎週日曜日献金までしちゃってねフ俺詐欺師だし、自分自身も詐欺されてるし信じてるんですよね。信じてて、しかイエス様よみがえったということで証明してくださってるわけですけれども、でこのヨセフが本当に神を恐れていたということですね。で従順にそのただ信じたということではなくて、行動にまで移してとか本当に信じてるということですね。わかります？行動に移してなかったら、いやこれ本当に信じてんじゃないですよね。行いが伴います。というこの神様のご計画があって始まる。本当に神様の働きがね、この正しい人ですね。まあ、マリアの方は出てないけれども、マリアの方も祝福された人っていうのに呼ばれてます、彼女は。あのルカによる福音書だとね。そういう両親の中でイエス様がお生まれになったということは幸いですね。幸いです。そして私たちが神様の働きの中で、キリストが働かれている中でも、同じようにこの何て言うか、そういう器になっていくっていうか、正しい人っていう言葉ありましたけれども、本当に神を恐れて憐れみの心も持ってですね、この生きていくという、まあ、この準備があるわけですよね。そして2章に入ると、次回ですけれども、そういうことを度外視しているところに、突如としてこのイエス様、あのこのメシア、ユダヤ人の王が生まれた人が、あの生まれたっていうのを聞き、あの星で見ましたって話になってね、でビビるわけですよですね。まあ、そっちの方を見ていきます。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様の誕生を、このマタイが克明に、聖霊の導きによって記してくださったこと、感謝、記してくれたこと感謝いたします。本当に主よ、私2000年前の出来事ですが、主よ本当にあなたが面々とずっと連綿とずっとこのようにして、私たちにまでイエス様のお働きを成してくださっていることを覚え感謝いたします。どうか愛された者、ダウィド愛された者のごとく、私たちもダビデと同じようなあなたへの愛を持ってこの1週間も過ごすことができますように、神の国が広がっていきますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。